今日は朝の礼拝の後に一日主要会が持たれます。日本キリスト改革家教会がおととし2023年10月の定期大会の会議の折に採択をした平和の福音に生きる教会の宣言をご一緒に学びます。それで今朝はいつものマタイによる福音書を離れ、旧約聖書イザヤ書2章1節から5節の御言葉に聞きたいと思います。平和の宣言、平和宣言が作成されたことの背景として、かねてから日本国憲法が語ってきた平和の理念、考え方を曲げてしまうような動きがあるということの危機感がありまして、その中で私たちの教会が改めて平和の問題を考え確認していく、そういう必要が覚えられたということがありましたが、この宣言の宣言文の草案が準備されている最中に、2022年にロシアによるウクライナ侵攻が、翌年にはパレスチナイスラエル戦争が立て続けに起こりました。今この時代に戦争が起きるのかという驚きと戸惑いを私たちも共有したのだと思います。ともあれ、私たち自身も、戦争の時代に身を置いて生きている、このことを思い知らされることになったわけであります。平和の福音に生きる教会の宣言は、そうした世界情勢を背景として作られていきました。教会がキリストの平和に生きるために、この宣言文は大切なガイド、指針となっていくであろうと思います。今日は国政選挙の日でありますが、世界もこの国も混迷を極めています。今一度私たちは学ぶべきことを学び、立つべきところに立ちたいと思います。事柄の本質を正しく深く見抜いていく力を養いたいと思います。日々多くの言葉が語られています。言葉の洪水、氾濫といってよい状況ですけれども、そうした言葉の氾濫ということがかえって深刻な言葉の危機を、いわば言語喪失状況といったものを映し出すということもあるのだと思います。お互いの命を尊重し生かし合う、生きた言葉を取り戻していくことが私たちの課題であると思います。そしてそのように人間が言葉を失うという状況の根本には、私たちの信仰から言いますなら神が見失われている、そういう状況があるのだと思います。今一度神と向き合いたい、そのように思います。さて、平和ということを考えるに際し、まず覚えておきたいことは、平和について教えてくださるのは神であられるということです。世の政治家や指揮者たちも平和について論じるのですが、平和の教え、 平和を実現する道を教えるのは神であられるということ、それが今朝のイザヤ書の御言葉が示していることです。3節、多くの民が来て言う、主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される、私たちは主の道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主が私たちに平和の道を示される、平和について教える主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。だから平和について学ぼうとする者たちは、平和を実現しようとする者たちは、主の山に登る、主の言葉を聞く、御言葉を学ぶ。ディードリヒ・ボンヘッファーというドイツの神学者は、この世において平和ということが語られるときには、平和ということと安全ということとが取り違えられているのではないかと指摘しています。つまり平和という言葉で語られていることは、実は安全ということに過ぎないのではないかということです。そして平和と安全とは異なるというより、平和と安全とは対立し合うのだと語ります。なぜなら、平和を求めるということは相手に対して不信感を持つということである。その不信感というものが再び戦争を引き起こす、繰り返し戦争を引き起こすということであるからです。安全を求めるということは自分を守りたいということであります。そして自分を守るということによっては平和は来ない。いくら国が軍備を固めても、軍事力を増強しても、国と国との間で条約の締結が重ねられても、本当の平和は来ない。そのようにボンヘッファーは語るわけです。では本当の平和はどのようにしてくるのか、このことを教え示してくださるのは神です。そしてそのことを教え示すのが聖書です。神の言葉です。聖書はどのように語るのでしょうか。4節、彼らは剣を打ち直して突き通し、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。この4節の御言葉はニューヨークの国際連合の本部にも刻まれている言葉でありますが、剣が打ち直されて突きとされる、槍が打ち直されて鎌とされる、そのことによって平和は実現されると神は仰せになります。平和の教えを聞くために主の山に登り、平和を作る道を学ぶためにヤコブの神の家に赴いた者たちは、剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌とする。剣と槍、すなわち人を傷つけ人の命を奪う武器であったものを、突きや鎌、神の畑を耕し、神の命の実りを豊かに実らせる農具に打ち直すのです。剣を打ち直して槍とし、突きとし、槍を打ち直して鎌とする。ここにあるのは何でしょう。方向転換です。生き方と考え方が180度変えられるということです。4節に彼らとありますけれども、この彼らはかつては剣や槍に、武器に頼っていた者たちでした。今政治家たちの口から力による平和ということがしばしば語られるわけですが、このイザヤ書に出てくる彼らもかつては力に頼っていた、力が全てだと思っていた。物を言うのは 剣であり槍であると思っていた。テレビのニュースでいくつかの国々の軍事パレードの様子が映し出されます。戦車やミサイルが目抜き通りを通っていく。人を殺す道具を人々が熱狂的に迎えて、権力者たちはそれを誇る。そしてその数分の後には全く別のニュースの映像が見切り替わる。もうそういう光景に私たちも慣れきってしまっている。それが私たちの日常でもあるわけです。力が全てであるという考えは現代の世界をも支配しているわけです。しかし聖書は語ります。その彼らが変えられた。それはなぜでしょうか。主の山に登り、ヤコブの神の家に行ったからです。神の言葉を聞いたからです。神の教えを学んだからです。神の言葉を聞くことによって彼らは変えられたわけです。ただそれによって、それに先立って起こったことがあります。それは裁きです。4節、主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められ、剣を振りかざし、多くの人々の命を奪ってきた。憎しみの連鎖をとどめることができず、争いを繰り返してきた。平和の名を借りながら、平和という言葉を用いながら、実際には他国を侵略し、自分たちの領土を拡張することに地道を挙げてきた。貧しいものから搾取し、弱いものを苦しめてきた。そうした者たちの罪と不義と、神は誠の義の計りを持って裁かれるのです。彼らのそうしたあり方を根本から戒められるのです。そしてそのことによって彼らは目を覚まされ、それまでの方向を変えられていくのです。人の罪を裁く神の正当なる裁きは誠に厳しいものであります。神様はいささかの不義をも見過ごすことをされない方だからです。ですからこの裁きは厳粛であります。けれども神の裁きは恵みをもたらします。人が生きる方向を変えます。闇の中にあった者たちを光の中へと招きます。彼らが方向を変えたのは神の真理を知らされたからです。人間の知恵やこの世の考えを超える神の真理に説得されたからです。そのことによって彼らは剣を隙に打ち直した。槍を鎌に打ち直した。それは人間の本当の喜びはどこにあるのか。それはお互いの命を愛し、尊重し、大切にするところにある。互いに殺し合い、争い合い、奪い合うのではなく、許し合い、生かし合うところに人間の本当の幸せがある。そこに光の差し込む場所がある。そのことを神の言葉によって教え示されたからです。今朝のイザヤ書2章1節以下は、1節によれば旧約聖書の預言者イザヤが幻に見たことです。さらに2節によれば終わりの日に関する幻です。でここで幻と言いますのは夢幻とか幻覚ということではなく、神様が預言者、すなわち人々に神の言葉を取り継ぐことを務めとしている者たちに伝えるメッセージのことです。啓示という言葉がありますが、啓示と言い換えてよいと思います。そして終わりの日に実現することでありますから、 今目に映っている光景とは異なるんです。神様は預言者イザヤにお告げになります。2節、終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。終わりの日、その日、主の神殿の山はどの峰よりも高くそびえる。主の神殿の山とはシオンの山のことです。神の都エルサレムのことです。ダビデ王がここに契約の箱を持ち込み、ソロモン王がここに神殿を建てました。このシオンの山が終わりの日には山々の頭として立つ、どの峰よりも高くそびえる。そう預言者イザヤは言うのです。つまりその日にはこのシオンの山こそ世界の中心であるということが明らかにされる。なぜなら神様はこのシオンの山から御言葉の真理を語り示されるからです。そしてその日には全世界の国々の民たちがこの場所にシオンの山に向かって来る。全世界の民による大巡礼がなされる。大河の流れのように人々は大きな流れとなって主の山に登る。そして主の教えを学び、平和の道を悟り、剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。そのようにしてその日には全く平和が実現する。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。このようにイザヤが語った時に神の民イスラエルの状況はどうであったのでしょうか。預言者イザヤの時代に先立つソロモンの時代、ソロモン王の統治の後にイスラエル王国は北イスラエルと南ユダとに分裂します。そしてこの時にもう北イスラエルはアッシリアという強国に滅ぼされておりました。またエルサレムのあるシオンの山と神殿のある南ユダもこのアッシリアの強大な軍事力の前に見る影もない姿でありました。恐れと絶望の極みにありました。その恐れと絶望のただ中で語られたのがこの朝の御言葉です。今は弱小の見る影もない底辺にまで落ち込んでしまっている南ユダとエルサレムが、その日にはどの山よりも高くそびえる。これが神様がイザヤに示された幻です。そしてそこに集った人々は剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。神様は仰せになります。私があなた方人間に平和の喜びと慰めを与える。私があなた方にお互いの命を愛し、重んじ、大切にする。そこにあなた方の本当の喜びがあるということを教える。殺し合い、奪い合うのではなく、許し合い、生かし合うところに人間の本当の幸せがあるのだという命の真理を教え示す。私は傷ついた者の傷を癒し、飢えていた者を私の糧で満たし、倒れ伏していた者に手を差し伸べて起き上がらせる。打ちひしがれ 望みを失っていた南ユダとエルサレムの人々が、イザヤが取り継ぐこの神の言葉を聞いてどのように思ったでしょうか。おそらく奇跡の言葉のように彼らは聞いたのだと思います。しかし神は言葉とともに、言葉によって奇跡を起こしたもお方です。神が語られた平和はその通りになる、実現する。これに勝る慰めと喜びはなかったのだと思います。このようにして神は私たち人間を生かしたもお方であります。私たちはイザヤが語るこの終わりの日の全く平和の幻と、今私たちの目に映っているこの世界、またこの国の現実とがいかに大きく隔たっているか、このことを覚えずにはおれません。しかし神の言葉を聞く者たちは、見ゆるところによらず、見ゆるところがどのようであったとしても神の言葉に固く立ちます。彼らは剣を打ち直して杉とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。イザヤが語ったこの喜びと慰めと希望のメッセージが、今も世界、また私たちの一人一人に語りかけられています。そしてこのような言葉をこうして今朝聞いた私たちは、この神の言葉を聞き流すのでしょうか。このように神が語られていることは私たちにとって何ももたらさないのでしょうか。神の言葉には力がないということでしょうか。この世の現実が勝るということでしょうか。信仰者はそのようには考えない。正面からこの言葉を聞いて、この通りになるということを信じる。ここに喜びと慰めがあるということを受け取る。神様は私たちの一人一人を、このご自分の言葉を聞いた者たちをも方向転換へと招かれる。あなた方もそのように生きよ、そのように促されるのです。そして私たちはそのように生きることができるのです。なぜならイエス・キリストが私たちを新しい人間、平和を実現する新しい人間に作り変えてくださったからです。預言者イザヤが語ったこの主の教え、主の御言葉は十字架の言葉です。このことは後に収容会の場所でも平和宣言の解説から学びたいと思います。平和を妨げるものは何か、それは人間の罪です。私たちのうちにも宿されている罪です。主イエスは十字架の上で、この世と人間のあらゆる敵と憎しみと争いを打ち滅ぼしてください、誠の許しと和解とをもたらしてくださいました。ご自身の肉を裂き血を流して、この罪の力に勝利をしてくださいました。私たちの古い人を葬り去って、根こそぎにして、私たちを聖霊に支配されて生きる新しい人に生まれ変わらせてくださいました。この十字架の贖いの恵みによって、私たちも剣を打ち直して突き通し、槍を打ち直して鎌とする、誠の平和を生きる人間に変えられている。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。目に映る情景が、光景がどうであれ、 すでに私たちは主の平和のうちに置かれています。主の光の中を歩んでいます。そして平和の神の御業に使える器として召されています。祈ります。主なる御神様、平和を実現する道をあなたが教え示してくださいます。あなたの言葉に聞き従うことによって私たちを平和を実現する幸いなものとなしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。